発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れます。
こんにちは、発酵兄ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。発酵妹は今日はお休みです。兄、今日は2人で頑張るよ。
よっしゃ、頑張ろう。
はい、発酵兄弟のコージートーク。この番組は僕たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。ということで今日はあの2人でやるんだけど、あのこの間発酵マルシェすごかったね。
いや、すごかったね。だから今回2回目だったんだけどね、前回よりたくさん、はい、お客さんも来てくれて、
はい、今年の発酵マルシェは最終的に何人来たんですか？
18,000人。
1万8000人ってすごくない、
うん、どうやって数えたか分かんないけどすごいよね。
甲府市って人口何人だっけ？
19万。
ということは
だいたい約10人に1人が遊びに来たってことだね。
うん、本当にもう、まあ、全国から醸造家集まってくれて大変なお祭りでしたね。
そうそう、なんかその人が来てくれたのも良かったし、内容も良かったから、
うん、
珍しく兄としてはいい仕事したかなと思います、
うん、はい、来年もやろうね。
はい、来年もよろしくお願いします。
頑張るぞ。はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は料理通信の話。今日のゲストは料理通信の副編集長、伊藤由美子さんです。どうも、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ですね、はい、兄、料理通信もちろん読んでるでしょ？
うん、あのね、毎月ね、買ってます
なんか怪しい、
ちょっと今止まったの
はい、あの、そうそう、 100% 買ってない時もあるから。
あ、はい、
そうそうそう、はい、面白い特集の時はもう必ず買います。
はい、料理通信、あの、料理ファン、食のファンの人だったらもうおなじみですね、うん、あの、食べ物を作る人のこう知識をめちゃめちゃアップさせる、素晴らしい雑誌を作っている料理通信から、副編集長伊藤美子さん来てくれました。ちょっと簡単にあの雑誌の紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、毎月、6日に、発売している料理通信は、読者の方が、まあ、割とプロの方もいらっしゃいますし、あの、本当にこう食べることが好きな料理マニアの方も、あの、時々買ってはくださってる雑誌で、今年で12年になります、はい、
この、まあ、僕読んでるからね、あの、こんなことを聞くのもあれですけれども、どんな内容を扱っている雑誌ですか？記事は、
もう特集によって、ターゲットっていうかがちょっと変わってくるんですけれども、例えば、あの、スイーツとかパンの特集になってくると、はい、まあ、あの、すごくこうちょっとマニアな方がぐっと増えてくる、なのでレシピなんかも、プロの方に伺うんですけれども、分量とかそういったものを普通の雑誌だと、作れるようにっていう風にすごくこう少なくして表記したりするのが、はいはい、まあ、一般的かと思うんですけれども、まあ、平気で何キロ単位のレシピが載ってたりする号もあるかと思うと、あの、本当にこう料理に もっとこう初歩の方に興味を持ってもらいたいなっていうような特集の時もあったりするので、割とそういう意味では振り幅が実は中の方でよく読んでいくと気づくんじゃないかなっていうふうに思います。
本当にこう、料理を作る人に深く刺さる雑誌ですよね。
ありがとうございます。で、あの、今回ちょっと発酵の特集を今予定して、はい、今動いてるんですけれども、はい、これもやっぱりどちらかというと、あの、初歩、詳しい方はもうもちろん詳しい方でいらっしゃるので、あの、入り口にまだこう立ってる方ってないかみたいな方々に読んでほしいなっていうことで、ちょっと平久さんにまたお力添えをいただくというようなことで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
そうだよね、あの、金の世界と人間の世界の通訳者だもんね、
何その肩書き、ありがとうございます、
うん、
はい、あの、この 発酵特集実は去年もやりましたよね。
そうですね、あの去年初めて第1回というかをやって、ボリューム、まあ、1だったんです。1とここに書いてはいないんですけれども、
はい、
あのちょっと好評で、まあ、引き続きあの知りたい方がいらっしゃるっていうのをちょっと読者のご反応を感じたので、うん、ボリューム2として、4月の6日あ5日発売ですね、うん、今回ちょっと早いんですけれども、
はいはい、まあ、1回目のね、あの発酵レッスンの時も僕、うん、あの関東の座談会で出してもらってるんですけど、実は結構マニアックな話してますよね、その分子構造がどうなってるとか微生物がどうなってるとか。そう
です
ね、
いやでもこのお話で割とあの初めて、あ、微生物の働きみたいなものが何かみたいなこととか、まあ、そもそも微生物っていうのは 何を指すのかみたいなところとか、ものすごくこう分かりやすくお話しくださったので、あとそのなんか発酵の構造が会社の、
はい、
あの構造というかやり取りと似てるっていう話がちょっとあったんですよね。このそれもすごく面白くて、
あの社長がこうなってて商品がこうやって動いて
マネジメントっていう発想が、うん、あの語られてるところがすごくこうなるほどっていう、
うんうん、あのこう料理通信で本当に作る人、はい、まあ、結構プロフェッショナルの人も含めてに対してやっぱりこういろいろこう記事を作って内容作ってるっていう雑誌の、うんうん、まあ、あの編集者から見て、うん、なんか今こう料理を作る人シェフとかにとって発酵ってどんな存在になってきてると思います？
一つ、シェフといってもまあ幅が広いんですね。で本当にあの、レストランで、世界に向けてこう発信をするようなタイプのシェフだと、うん、発酵が今割とこう調味料的な存在として味を作るっていうものとして捉えられている。でこれはその前回の時もそんな話はあるんですけども、うん、でもう一つが、もう本当にクラフト的に、うん、自家製したいといろんなものを、うん、でその一つとして発酵に取り組むっていう、うんうん、こう料理人さんもいらっしゃったりっていうところがあるので、こう2つあるのかな、そういう意味では。
どうやって美味しい食べ物を作るかっていうのと、うん、食材自体を作るのかっていうその2つ。
そうですね、あの食材を、うん、まあ昔だとあの畑を持って食材を作るところから、レストラン その調理までっていうのがあったと思うんですけれども、うんうん、まあ、今もそういう方はいらっしゃると思うんですけど、 そこに一つ発酵で育てて自分で味を育てて、うん、でそれで料理を作るっていうような、うんうんうん、あの方がというか、そういう仕事も料理人もやっていいんだじゃないですけれども、うんうんうんうん、というふうに気づかれた方が多いのかなと、うんうん、
兄あの発酵の料理人で面白いなと思ったの、森道で前平君が対談してた若い子いたじゃん、
サモトラカビ、
カビ、
うんうんうん、
カビの子の料理食べてないんですけど、喋、うん、ってる内容がなんかもうセンスの塊なんですよ、
は
い、でその最先端の子がそのぬか床のあのなんだ酸のニュアンスが欲しいから使うっていう、うんうんうん、その複合的なんですけど、うん、味もだし、うん、自分でやらなきゃない、世の中にないから作らなきゃいけないっていうところで、うんうん、その最先端の子がすごい自信満々に喋ってて、
うん、
すごいなと思って、うん、なんか真似する人増えるなと思って、
うんうんうん、
結構僕もあのやっぱりね、あのたまに都会出た時は美味しいとこ食べ行こうとかって言って、はい、いろんな飲食店、あの料理通信さんもちょっと参考にさせてもらって、うん、行くんですけど、はい、今その発酵を使って差がつけられるのって、うん、もう調味料って情報は結構平均化してるっていうか、
うんうんうん、
お酢だったらこれとか、
うんうんうん、
塩だったらこれとかってもうできてるじゃないですか、うんうん、だからそこであんまり差はつけられなくて、うん、あの本当にすごい面白いなっていうところは、うん、そのつけたりとか、うん、自分で調味料自身を手作りしてるところが、
うん、
すごく個性的なところが多いなっていう感じがします。
あとそのこの時もトマト水とか、うん、なんかこう調味料とまで出来上がってはいないものなんだけれども、うんうんうん、発酵を経ないと出ない酸味とか風味みたいなものを料理に生かすみたいな、だからどこにもない調味料にはない、
うんうんうんうん、
市販の調味料にはない風味を自分で食材をこう発酵させることで自分の料理に新しいこうなんかこう風味をつけていくっていう。
だからさ、ニューウェーブはさ、やっぱりこう発酵したものを入れて美味しくするところからさらに発展して、
うん、
レシピメニュー自体を発酵させるみたいな状態になってきてるって感じですよね、
うん、そうですね、うん、あの例えばこの発酵マッシュルーム ていうやつも、うんうん、あの市販にはないし、うん、調味料でじゃあ代わりに何か味をつけられるかっていうとないし、うん、っていうそのどこにもない自分の味を作るっていうところにやっぱりシェフの皆さんも発酵がその一つのこうなツールになるんじゃないかっていうところですかね、うん、
自分の絶対真似できない他の真似できない個性を出すために発酵が使えるぞっていう、う
んうん、そうですね。オリジナリティっていうのはすっごくやっぱりね皆さんこうどこかで持ちたいって思ってるから、うんうんうん、それを何にこう求めそこ何に頼るかっていうところで、うんうん、今は発酵がっていうところがあるのかもしれないです。
わ、なんかすごい腑に落ちたな今日の話聞いて、うんうん、ちなみにこう次回のボリューム2の発酵特集はどういう内容になるんですか？
あ、かなりベーシックなあの失敗しない発酵っていうのをちょっとメインにはあのレシピとしてはご紹介するんですが、
う
ん、
1回目で冒険を進めすぎたから2回目はちょっとこうい
やいやいやいやいや、なかなかやっぱりこう読んでてもあのやろうっていう風になるにはもう少しあの皆さんにもできるんですよっていうことを言うためにあの失敗しないっていう言葉を一個つけておくと、じゃ あの入り口にちょっとずっと立って待ってたけど一歩踏み出してみようかみたいな方がまた増えると本も売れるかなっていう風に思ってあのちょっと失敗しない、あのとにかくこれとこれとこれをやればよほど雑菌をあの不潔にしていなければできますよっていうような内容なんですけれども、
なるほど、はい、確実にちゃんとできるぞと再現性を持ってできるぞっていう、
失敗するとやっぱりねちょっとへこんじゃって、
そうですね、
次になかなか踏み出せなくなっちゃうので、まずはできるものを確実にっていうところにしてます。
わ、はい、かりました、はい、僕も頑張ります、
はい、
ぜひなんかねあの料理通信さんとなんか、うん、僕その踏み出せないシェフたちを、うん、僕たち踏み出せるようにする、うん、なんか自信あるので、
はい、
ぜひ一緒になんかコラボできたらいいね企画ね、
うんうん、
どう思わ
ない？ちゃんとなんか売れることまで考えてるから いいなと思いました
はい、ということでそろそろお時間なので、うん、今日は料理通信の編集長伊藤由美子さんお話聞かせてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も僕頑張ります。
はい、よろしくお願いします
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートークお別れのお時間です。伊藤さん、なんかあの言い残したことがあるという？
はい、あの毎月うちの雑誌は6日発売なんですが、
はい、
4月発売5月号だけは、4月5日の発売になりますので、はい、ぜひ書店さんに、はい、はい、
4月5日ですね。他なんかありますか？
あのさっきの発酵のお話で、はい、あのやっぱり海外のシェフがすごく今発酵に興味があって、うんうん、でしかもやっぱり日本の発酵に興味があって、
うんうん、
であの麹をものすごくなんかこう、うん、自分のところであの扱ってみたりだとか、あとちょっとこう次回出てくるのはドイツなんですけれども、あのハーフの日本人のハーフの男の子が、はい、あのシェフに頼まれて麹を仕込むっていうことをやってらっしゃるっていうのがジボンでも出てますので、うん、あのそれぜひあの楽しみにしてください。
もうインターナショナル化進んでるね、楽しみですね、はい、
では、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵兄ゴミひとしと
発酵弟と小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
なんか妹がいないと新鮮だね。
うん、なんか頑張れるね。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。